おはようございます。今日も共に御言葉を見てまいりましょう。今日の箇所はバビロンの傲慢についての記述が続くところです。預言者エレミアはこれらの預言をバビロンから遠く離れた地ユダにおいてなしました。そしてその預言を巻物に記し、捕囚の民としてバビロンに連れて行かれる者に持たせ、バビロンの地でこのバビロンの滅亡について巻物からそれを読ませ、読んだ後にその巻物に石を結びつけ、ユーフラテスの川に沈めてしまえと命じます。それは石につけられた巻物が沈んでいくように、バビロンの滅亡も必ず起こるということを示すものでした。
エレミア書51章52節から64節。それゆえ見よ、その日が来る、主の御告げ。その日、私はその刻んだ像を罰する。刺されたものがその全土で埋めく。たとえバビロンが天に昇っても、たとえその砦を高くして近寄りがたくしても、私のもとから荒らす者たちがここに来る、主の御告げ。万軍の主はこうせられる。バビロンの広い城壁は全く覆され、その高い門も火で焼かれる。国々の民は虚しく老し、諸国の民はただ火に焼かれるために疲れ果てる。エレミアはバビロンに下る災いのすべてを一つの巻物に記した。すなわちバビロンについてこのすべての言葉が書いてあった。エレミアはセレヤに言った。あなたがバビロンに入った時に、これらすべての言葉をよく注意して読み、主よ、あなたはこのところについてこれを滅ぼし、人間から獣に至るまで住むものがないようにし、永遠に荒れ果てさせると語られましたと言い、この書物を読み終わったなら、それに石を結びつけてユーフラテス川の中に投げ入れ、このようにバビロンは沈み浮かび上がれない、私がもたらす災いのためだ、彼らは疲れ果てると言いなさい。ここまでがエレミアの言葉である。
たとえバビロンが天に昇っても、たとえその砦を高くして近寄りがたくしても、私のもとから荒らす者たちがここに来ると53節に記されています。また56節を見ると、バビロンの広い城壁は全く覆され、その高い門も火で焼かれるとあります。バビロンという町は二重構造の城壁で覆われていました。外壁の幅は 3.5 メートルあったそうです。内壁は 6.5 メートルほどの非常に広い幅を持った壁でした。ユダを滅ぼしたネブカデネザル大王は建築の天才です。首都バビロンをこの城壁で覆うわけですけれども、これはレンガでできた城壁ですね。その城壁の高さは90メートルあったとそうです。その厚さは24メートルにまでも及び、総延長は約数十キロ、ある人は64キロあったと言いますね。100の門と250の塔を備えていた町がバビロンという町だったというんです。そしてまたネブカデネザルという王様は、古代世界の七不思議に挙げられる空中庭園を作ったと言われています。栄華を誇ったバビロンは必ず滅亡するとエレミは予言しました。それは巻物が石に結びつけられ、ユーフラテスに投げ入れられ、そしてその溝の中をそこに向かって沈んでいくように、必ずバビロンは滅ぼされるんだと。たとえバビロンが天に昇っても、たとえその砦を高くして近寄りがたくしたとしても、バビロンの広い城壁があっても全く覆されてしまうんだということですね。栄華を誇ったバビロンは滅亡する。そしてバビロンの勇者たちは永遠の眠りについて目覚めることはないと57節に記されています。この箇所から学ぶべきことは一体何でしょうか。 それは第一番目に、人はそれぞれに自分の傲慢と向き合わなければならないということだと思います。傲慢な状態にいるならば、人は自分自身を見失っている状態です。自分が傲慢という態度を取っている相手は、もっと傲慢な態度を取るかもしれません。相手が傲慢な態度を取ると、こちらもそれよりももっと強い傲慢な態度を取るかもしれませんね。しかし、そのような傲慢の態度を取り続けるならば、私たちは必ず争いを起こしてしまうことでしょう。もし私たちが平和のうちに歩むとするならば、神様の前に謙遜になって、なぜならば神様は私たちを傲慢の夢から目覚めさせてくださることのできるお方だからですね。第二番目に、自尊心と傲慢は違うということです。自尊心、 self respect、 または self esteem という言葉が英語では使われますけど、これらのことは大切なことです。自分を大切にする、自分を大切にする気持ちを持っているならば、私たちは他者をも大切にすることができます。しかし、この自尊心が自尊心を乱し、そのうち知らないうちに傲慢になってしまったときに、自分自身を見失ってしまったときに傲慢になってしまい、他者に対する気遣いというものを失ってしまいます。もう一つ面白い点は3番目のポイントですけれども、神様は呪い、傲慢の呪いを祝福に変えることのできるお方だということですね。これは少し反面教師的な教えになりますけれども、エレミアの巻物は石に巻きつけられ、そしてユーフラテスに沈められます。これはバビロンの滅びが確実となったということを記しているわけですけれども、私たちの罪は十字架においてきれいさっぱりと葬られたことが確実となっています。もし私たちがイエス・キリストの十字架の死を信じ、福音によって生きるならば、私たちはこの傲慢の呪いから解放されているわけですね。傲慢がバビロンを滅ぼしたように、それとは全く反対のことが私たちに起こります。キリストの十字架を見上げた時に、私たちには永遠の命が与えられ、私は生かされ、そして聖霊の宮とされているということですね。新しい命に生きることができるという約束がそこにはあります。クリスチャンにとっての試練、もしかしたらそれは今私たちにとって、皆さんにとって、自分は呪われているんではないかと感じられる状況に置かれているかもしれません。しかし、心配しないでください。神様はその呪いを取って祝福としてくださいました。それは確かなことです。それは十字架によることです。お祈りします。愛する主よ、感謝をいたします。傲慢であるならば滅びがあるだけです。しかし、十字架を信じるならば、私たちの罪は許され、私たちは罪から解放せられ、神の前に自由な神の子となることができます。どうかあなたの御言葉の前に、そして十字架の前に、今日へり下って命を得ることができますように。感謝をします。主イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。